私たちの誰もが答えを探し求めています。苦しい時、迷った時、辛い時、あるいはなぜこうなってしまったのか、常に我々は答えを探しています。ただ答えてくれるものはいません。もし我々に答えを与えることができるとしたら、それはおそらく神様、ただお一人です。神様だけが私たちに真の答えをお与えくださるのであります。さて、この民数記はアラナの旅を続けるイスラエルの物語です。前回思い出してください。イスラエルは砂漠の中、不平をつぶやき、こう言いました。マナは飽きた、エジプトにいた時のように肉が食べたい、こんなことならエジプトにいた方がマシであったと。この不満だらけのイスラエルにモーセは疲れ果てていきます。そしてモーセは神に訴えます。もう私には無理です、この民を導いていくことなど私にはできません。このモーセに対して神様はお答えになります。民の中から70人の長老を選んで立てなさいと。彼らは民の重荷をあなたと一緒に負うと。もうあなた一人で全てを背負うことはないのだと。神様はそうモーセにお答えになったのです。で、実は民の中から長老を立てるという話は、これが最初ではありません。イスラエルがエジプトを出てきたすぐあと、実はすでに出エジプト記の18章の ところでこういう話が出てきます。モーセの宗徒エトロが訪ねてきて言うのです。あなたのやり方は良くない、モーセよ、あなたは一人で全てを背負って、これを続けていれば民もあなたも疲れ果ててしまうと。あなたの荷は重すぎて一人では背負いきれないからだと。だから民の中から信頼できる長老たちを立てなさいという話が出エジプトをしたすぐ後に出てくるのです。で、あれから随分もう時が経っています。1年は経っているんです。なのにここで再び長老を立てようと今度は神様がおっしゃいます。どういうことなのでしょうか。これは想像ですけれども、おそらくすぐに長老を立てることができなかったのではないかと思います。というのも、ここで長老に選ばれるのはイスラエルの12部族があって、その族長たち、あるいは信頼の厚い役人たちです。今日この民の長老及び役人と出てきますけれども、実はこの役人というのは、これも前に出エジプト記で出てくるのです。イスラエルがエジプトで奴隷であった時、エジプトの役人がイスラエルを監督していました。ただ直接ではなくて、エジプトの役人の下にイスラエルの役人たちが立てられて、いわば下働きをさせられていたんです。そういう人たちの存在が出エジプト記の5章に出てまいります。で、当時モーセはエジプト王ファラオと交渉を続けておりました。私たちの民を去らせてください、主なる神を礼拝しに行きたいのです。しかしことごとくファラオはこのモーセたちの要求を跳ねつけていきます。ただ跳ねつけたんではありません。例えばこういうことがありました。お前たちは怠け者なのだ、レンガを納める、レンガを作って納める量を増やす、レンガを焼くために必要な藁ももう支給しない、自分たちで集めよと。モーセがエジプト王と交渉すればするほど、イスラエルはどんどんどんどん苦しい立場に立たされていきます。で、実はその様子をその目で見ていたのがこのイスラエルの役人たちだったのです。この後 そのファラオと交渉した後、最終的には神が力強い手でイスラエルを奴隷の家から救い出します。航海の奇跡をモーセに行わせます。ですから人々はあの航海の奇跡を行ったのが預言者モーセだと言って、人々はモーセを信頼するようになったでありましょう。けれども来る日も来る日も砂漠の中を旅していると、一体いつになったら約束の土地にたどり着くのか、そういう目的ビジョンなるものもモーセは一向に示すことができません。そうするとあの時もそうだった、モーセがエジプトの王様に掛け合えば掛け合うほど自分たちはひどい目にあった、そして今また荒野の中でマナには飽きた、つまり最初からモーセを信頼してよいのか、本当にモーセは神が使わした預言者だというのか、いや信用ならないと、実はそう思っていた人たちはイスラエルの中にたくさんいたんです。特にこの民の長老やとして選ばれるはずの主だった人々がそういう見方をしていました。ですから長老を立てようと言われても、そしてそれは正しいとモーセが思ってもこの人々は応じなかったのではないかと思うのです。モーセがいくら長老を選ぶ、あなたたちになってくれと言っても受け付けようとはしなかったのではないかと思うのです。しかし今度はこれを命じたのは神様ご自身であります。神が自らお語りになったのです。待ったなしです。70人の長老たちを立てなさい、この神のご命令にモーセとイスラエルの役人たちは従っていきました。するとどういうことが起こったでしょうか。これは今日読んでいただいた24節に出てまいります。長老たちの上に神様はご自分の霊を注ぎました。モーセに授けていた神の霊を長老たちにも分け与えたのです。すると長老たちは予言を語り始めます。神の言葉をモーセだけではない長老たちが述べ伝え始めるのです。神様がおっしゃった通りです。モーセ一人が重荷を負うのではなく、70人の長老が一緒に立って神の言葉を持ってイスラエルの民を導き始めました。新約聖書でも語られている、長老制度の始まりであります。実はこれがモーセに対する神からの答えでありました。そして次に神様はあのつぶやき不平に満ちたイスラエルに対しても神は答えを与えます。もうマナなど飽きた、見たくもない、肉が食べたい、エジプトに帰りたい、そう言ってはモーセを罵り続けるイスラエルに神ご自身が手を伸ばします。そして神自らの手で肉を与えるのです、イスラエル。それも飽きるほどに与えます。18節、あなた方は主の耳に達するほど泣き言を言い、誰か肉を食べさせてくれと、エジプトでは幸せだったのに、そう訴える。そのあなたたちのために主が肉をお与えになる、あなたたちはそれを食べることができる。しかも肉、これは実際にはウズラという鳥の群れが来るわけです。これは1日や2日ではない、1月に及ぶ。そしてあなたたち、ついにあなた方の鼻から鳥の肉が出てくるようになる、吐き気を催し見るのも嫌だというようになるだろうと。これはちょっとユーモラスな場面でもあるかもしれませんけども、実はこれが神様の、私たちの神のやり方だと、神様流だということでしょう。もし私たちがモーセの立場だったら、あるいは神の立場であるならどうする、しますか。もうあなたがくださるマナなど見たくもない、 私たちが心を込めて送った食べ物を突き返す。これ美味しいから、お腹空かしてる、気持ちいいでしょ。揚げたものをその我々の目の前で捨てて踏みつけにする。そういうことをされたら我々どうしますか。もう二度と揚げるもんか、あなたには何も揚げない、前与えたものまで返して、そう言いたくなるでしょう。ひもじい思いをすればいいんです。少しは私のありがたみを思い知れ、もうあなたには何もしてあげない。これが我々人間流のやり方です。罪人の心です。ところが神様は違っていたんです。神は違うんです。神のなさることは私たちの思いをはるかに超えています。神様がくれたものなんかもう見たくもないし食べたくもないと返すイスラエルに対して、神様の手で肉を与えよう、エジプトにいた時食べていたああいう肉が食べたい、分かった、あなた方に飽きるほど肉を食べさせる、そうおっしゃって神は強い風を海辺から吹かせました。この風に乗ってうずらの大群が押し寄せてまいります。この大群のうずらをおそらく最初は喜んで捕まえ、さばいて焼いてイスラエルは食べたことでしょう。ああうまいうまい、あのマナなんかよりおいしい。しかしそれが1日2日ではなく10日15日ではなく1ヶ月に及ぶ。食べても食べても食べても食べても鳥はなくならない。あまりにたくさん食べ過ぎたためにもうお腹はいっぱいで胸焼けがし、うずらの肉が胃から鼻へと逆流するほどだと、まあ、現代の言葉で言うと逆流性胃腸炎というのがあるんだそうですが、もうそれどころではないですよね。で、これはどういうことだろうかと思うんです。で、実はこの民数記の仲介書、聖書の専門家が書いた解説書を見ると、どの仲介書を見てもこれは神がイスラエルに与えた罰なんだと書いてあるんです。罰、つまり食べ飽きたっていう人たちにもっといい食べ物をもう食べきれないほど与えて逆流してくる、これが不平を言ったイスラエルの罰なんだそうです。しかしこの神が与える罰はなんと恵みに満ちていることでしょうか。泣き言と不平を繰り返すイスラエルにもうあげないっていうんではなくて、与えて与えて与えて与えて、もう勘弁してくださいと、降参ですと言わせる。背信のイスラエルに、反抗するイスラエルにこれほどまで豊かな恵みあふれる命の糧を惜しむことなく神様はお与えになります。これが神様からの答えであります。日々不信仰と罪を重ねていくイスラエル、それは私たちの姿でもあります。私たちも心の中で、あるいは口に出して、時にはみんなでごそごそとブツブツと神に対する不平不満を一体どれだけ言ってきたことでしょうか。不平に限りません。日々罪を犯さずには生きていくことのできない私たち、そういう罪人である私たちから神様は恵みを取り上げるのではなく、恵みの上にさらに恵みをあふれさせて、恵みに満ちた罰を神はお与えになるんです。実はこの恵みの罰こそイエス・キリストが私たちのために十字架の上で引き受けてくださったあの罰ではなかったでしょうか。キリストは罪など何一つなく裁きを受ける必要はありませんでした。神からも人からも裁かれるはずのないお方が私たちの罪を代わりに背負って神からの罰、裁きを受けたのです。そのためにイエス様は命を捧げて、命を捨てて、我々がどんなに頑張ってもできない罪の償いを果たしてこられました。これがイエス様の十字架です。恵みに満ちた罰がキリストの十字架なのです。本当に不思議なことだと思います。イエス・キリストの十字架を見上げた時、ここから限りない神の愛と許しが 溢れ出て今も私たちを潤し養ってくださいます。しかし同時にキリストの恵みあふれる十字架の中には苦さがあります。苦さ、なぜならキリストの十字架は私たちの罪に対する神の裁きだからです。我々に対する有罪宣告、それがキリストの十字架だからであります。神の罰が十字架である。この主の十字架に込められた苦さを私たちはしっかり受け止める必要があります。十字架の苦さ、恵みの中に込められたこの苦さを深く噛みしめ味わうときに、私たちはキリストによる慰めに生き始めるのであります。キリストが私たちを罪の絶望から立ち上がらせてくださるからです。実際十字架のキリストを見上げるたびに私たちはこう祈っているんではないでしょうか。イエス様、あなたをこのような無残な姿に追いやったのはこの私です。あなたを死に追い込めたのは私の罪なのです。キリストを見上げるためにこの十字架に込められた苦さを我々は味わいます。しかしこの苦さを味わった時に、必ずその後で私たちはの祈りはこのようになります。でもイエス様、ありがとうございます。こんな私のためにあなたが命を捨てて私に代わって罰を受けてくださったことを感謝します。キリストの十字架に込められたあの罰を、苦さを味わえば味わうほど尽きることのない神の恵みと常しえの愛の中へと私たちは引きずり込まれていく。キリストの手によって導かれていく、これを経験いたします。このことを経験しています。これこそが神からの答えです。私たちに対する神の答えなのです。今世界は疑い、迷い、つぶやき、争い、あるいは絶望と、そうしたものがこの世界に覆いかぶさり我々を支配しようとしています。けれども私たちのために十字架にかかりよみがえったキリストはそれらの罪と悪をすべて打ち破っておられます。私たちとこの世界を力強い腕で捉え、必ずや約束の土地へ、常しえの神の国へ、キリストが私たちを導いてくださいます。キリストのうちにすべての答えがあるのです。イエス・キリストこそ私たちへの最も尊い神からの答えです。お祈りをいたします。父なる神様、感謝を捧げます。今朝も私たちをこのところに招き、あなたの御言葉をもって私たちを恵みにあふれ返らせてくださいましたことを感謝いたします。私たちもこの荒野を旅するイスラエルとどこも変わることなく、気づかないうちにつぶやきと不満の罪の虜になり、そして出てきたはずの罪の世界を恋したい求めるようなおぼつかないものであります。しかしそのような私たちに今日もあなたはこの恵みに満ちた罰を与えくださいました。いや、私たちに下されるはずの罰をキリストという恵みであなたは包んでくださって、こうして私たちを神の国へ旅する群れへと加えてくださったことを感謝します。あなたの尊いご計画の中で世界も教会も進んでいきます。そのことをどうぞ信じるものとさせてください。さまざまな思い煩い、悪しき思いの誘惑からあなたが我々を守り、どうぞこの苦難に満ちたこの時代にイエス・キリストの救いの光を高く掲げ、地の主を世の光としてその務めを、あなたから与えられた使命を果たしていくことができますよう、 私たち一人一人、また教会をあなたが強め、支え、養ってください。この困難の中にある世界の人々をどうぞイエス・キリストのもとへとあなたが導き、お救いください。主イエス・キリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。